マルコによる福音書第9章の14節から18節。一同が他の弟子のところへ来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。地区 の青年会とか牧師たちの集まりで、よく昔ワークキャンプというのを行いました。ある教会に行ってですね、古くなった聖宅のペンキ塗りとか、床をワックス掛けしたりですね、礼拝堂の整備というのを主な仕事としてやっていましたけど、最近そのことないですよね。なんか教会のためになんかそうやって額に汗してなんか教会自身のこうしていくっていうのはなくなってきたんだなと、ふと思いました。で、それをやりながらですね、ある牧師先生がですね、こういうふうに言ったのが非常に印象的だったですね。それは、このような仕事はやればそれだけすぐに結果が出るから楽しいって言ってですね、確かにそうだなと思います。神様のなさる仕事っていうのはすぐには結果は出ないんだけども、確実に結果はある、結果は出る、そう信じて私たちは歩んでいますけども、しかしそれが時間がかかることにイライラしたりするんですね。で、神様がなさることっていうのは大きな目で見なきゃいけないんだけど、すぐ結果をこう求めてしまってる自分もいるなと思います。みるみる整備されている礼拝堂っていうのは、やっぱり気持ちいいもんですし、またそれが形になって見えるんですね。それが私たちのですね、喜びになるんですけど、それもですね、気がつかないという、そのことにもやっぱり少し問題も出てくるかなと思います。ただ私たちが求めているすぐにっていう言葉がですね、なかなかこう実際にできていけないということにやっぱりもどかしさを感じるかなと思います。イエス様のところに汚れた霊に取りつかれた息子が父親に連れてこられました。弟子たちに癒しを頼んだんですけども、弟子たちはそれができなかったという、そういうふうなことが今日のお話として出てきます。この時弟子たちっていうのは自分たちの無力者っていうかですね、自分たちが何もできないってことに、直面させられているのでしょう。そこで父親は息子をですね、イエス様のそばにですね、連れてきたと書いてあります。このイエス様のそばに連れてきたということがですね、非常に印象的だというふうに思います。私たちはイエス様からどうか遠く離れたところで何かやってるかもしれないなと。本当はイエス様のところに連れていく、そばに行く。そばに行って私たちがこう何かさせていただくという行為が本当はですね、大切なのかなと思います。この父親は弟子たちにできなかったんだけども、すぐにその息子をイエス様のところに連れてきて、そのイエス様との距離を縮めた。そこに救いが現れるのだというふうに多分この聖書は言っているのかなというふうに思います。よく東京にいるときにですね、牧師は通勤電車に乗らないんですけど、事務局に働いてると通勤電車に乗った3年ぐらいですね、乗ったんですね。で、初めての経験なので、初めは楽しかったんですけど、そのうちですね、なんでこんなことせんといかんのかなと思って、朝6時にですね、電車に乗っても満員電車に揺られていくっていう、これ続けてる人ってすごいなと思ってね。で、そういうしながらですね、暇だからですね、通勤電車でみんな何してるかなと思うんですね。10年ぐらい前はですね、大体みんなですね、漫画とか週刊誌を読んでたんですよね。何か読んでですね、本を読んでる人もいたんですけど、最近ほとんどそんな人いないんですよね。最近はですね、スマホをいじってるか、 ですね、Kindle でこうやって本読んでるかっていうですね、画面を一生懸命見てるんですね。で、まあ多分ですね、メールをやり取りしてる人もいるしですね、まあ、隣の人は一生懸命 LINE をやったりしてるんですね。で、まあ、このですね、メールとか LINE とかですね、が、まあ、最近ですね、まあ、事件にですね、刑事事件に発展することが多いですね。まあ、そのことをですね、新聞が書いていたのを思い出したんですね。黙って画面を見つめていってですね、指で何か一生懸命咲いてるんですね。で、この、 メールのやり取りとか LINE のやり取りとかがなんで刑事事件に発展するのかというですね、ことをですね、最近研究した本がありましてですね、まあ、児童心理学者が書いてるんですけど、これはですね、一方的な文章を突きつけられるからだというですね、まあ、怒りとか落胆とか嫉妬などのですね、感情が増幅されるのはそれが一方的だからだという、まあ、確かにそうなんですよね。送られてきた方はですね、相手がですね、言いたいことだけをですね、一方的に受け取らなきゃいけないという、これがですね、やっぱりつらいんですよね。で、反論も何もできないんですよ。なので、不満が爆発するというふうに書かれてあったんですね。じゃあ、それを解決する方法は何かというふうに書いてあって、その解決する方法はたった一つしかないんですね。メールのトラブルはメールでは解決できないということを知ることですね。LINE で解決、LINE のトラブルは LINE では解決できない。じゃあどうすればいいか。すぐ電話するか、会いに行くか、これしかない。確かにそうだなと思うんですね。つまりコミュニケーションっていうのがですね、LINE とかメールではないっていうことなんでしょう。直接ですね。で、直接話すことということはどういうことかっていうと、相手に近づいていくことだと書いてあって、そうだなと思いました。まあ、父親は霊に取り憑かれている息子をですね、イエス様のそばに連れていくんですよね。きっとこれはですね、イエス様に近づく、これが一番大切なことだったんでしょう。まあ、イエス様との距離を縮めるということです。私たち信仰者の務めもイエス様との距離を縮めることだというふうに思います。そのことがですね、福音を伝えるということですし、できるだけ多くの人たちとイエス様の距離を縮めていくという、まあ、その作業をやっぱり教会やまた先に救われた者はしなければならないんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様と私たちの距離がいつも縮まり、またあなたの御言葉を素直に聞ける距離まで私たちがイエス様のもとへ近づくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またどうか苦しむ者、悩む者、また病床にある者にはあなたの豊かな癒しの御手が注がれていきますように。今日も私たちに与えた務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。